令和元年12月定例会一般質問5ページ。ここが知りたい。本会議の一般質問。12月5日から10日定例会。質問者数15人。掲載以外の一般質問もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。QR コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。無電柱化について、吉浪信治議員、市民ネット。問い。生駒市で無電柱化が実施されている地域はどこか。また、その実施率は。答え。市の事業により、生駒駅前交通広場周辺、学研北生駒駅前周辺、白庭台駅前周辺の3カ所、都市計画道路の真由美芝線、押熊真由美線、南北田原1号線、光明上線、名畑一部線の5つの路線の一部、奈良県などの事業により、市道芝正田線、国道168号線の2つの路線の一部において実施している。また、市道における実施済み延長は 5.3km となり、無電柱化が可能な幅員 6.5m 以上の道路 92.1km で換算すると、約 6% となり、奈良県の約 1.3% と比べ高い状況である。問い、生駒市での無電柱化を促進するため、推進法で努力目標とされている推進計画の策定、さらには推進化条例を制定すべきと考えるがどうか。答え、無電柱化の整備には、相当の費用を要すること、長期に及ぶこと、道路幅員などの制限により、整備箇所が限定されることから、現時点において無電柱化の促進は困難と考えるが、今後、費用の低減が可能な新たな整備手法が開発されるなど、条件が整えば、推進計画の策定及び条例の制定を検討する場合もある。運転免許証自主返納者への支援及び高齢ドライバーの安全対策について、神山聡議員、向井派。問い、通学路の安全点検など、県や警察との合同安全対策において、高齢ドライバーが危険と感じる場所や状況の調査を実施すべきでは？答え、通学路の合同安全点検で、高齢ドライバーの状況調査などは実施していないが、警察や地域と連携し、危険場所などの情報を共有するとともに、周知を図っていきたい。問い、生駒市でも交通安全担当と福祉担当が連携し、高齢ドライバーに対する継続した運転技能及び認知機能改善の取り組みが必要ではないか。答え、運転技能については、免許更新の際、実技訓練が実施されていると認識しているが、高齢ドライバーを対象とした認知機能改善の取り組みは、他の市の事例などを研究していきたい。問い、市の予算に頼らず、NPO 法人と連携し、免許証を返納した高齢者の交通支援を行っている自治体もある。生駒市でも生き生きクーポンを見直し、新たな交通支援を導入しては？答え、生き生きクーポンは高齢者の社会参加、生きがい支援に効果があると考えるが、 免許返納者への活用は財源の負担と公平性を踏まえ慎重に検討したい。社会人対象枠の採用、社会人採用プロジェクトについて、海将大輔議員、退受。問い、専門分野でのプロ人材を求める今回の採用において、任期を定めず採用することはリスクが高いと考える。業務が明確で結果を求めるのであれば、任期を定めた採用が適当ではないか。答え、今回の採用が常勤、非常勤、任期の有無など多様な勤務形態を採用しているのは、組織のリスク回避も意識したものである。生駒市で経験を積み、支える人材として働いてもらうためには、退職までの任期を定めず採用する多様な採用の形も必要である。問い、現状、任用試験委員ではない市長が面接に関わっているが、採用の公平性、公正性を確保する点において、どのように考えるか。答え、生駒市の職員採用試験は、面接官に受験生を特定できる情報を示さず、異なる面接官が複数回の面接を行うなど、各プロセスにおいて、公平で公正な運用を行っている。面接官として市長が加わることは、任用試験委員会で決定したものである。委員会としては、市長の見識で、最終候補者を面接することにより、生駒市にとってふさわしい人材が確保できるという判断をしている。なお、5ページ左端に、上から順に、吉浪信治議員1、吉浪信治議員2、神山聡議員、海将大輔議員1、海将大輔議員2の QR コードがあります。南生駒駅周辺地域の安全安心のまちづくりについて、竹内博美議員、日本共産党。問い、都市計画道路、小平尾バイパスの工事の進捗状況と今後の見通しは？答え、全体の用地買収率は 71.2% で、用地を取得した箇所から順次部分的な擁壁工事などを実施している。一部地権者と交渉が難航している箇所もあることから、引き続き交渉を進める予定であると、県に確認している。問い。過去に南生駒駅周辺でも発生し、台風19号の水害でも注目された内水氾濫などの危険に対して、どのような対策が取られているか。答え。大雨時には、県が設置した水位計と河川監視カメラを活用して、水位や付近の状況を監視し、必要に応じてパトロールを実施するなど、初期対応の迅速化に努めている。また、平成29年度に、県が川幅を拡幅する矢板護岸工事を実施している。問い、今後想定される水害を防ぐために、竜田川の改修が急がれるが、現在の進捗状況と今後の方向性は？答え、進捗状況は、尾瀬工区 20%、名畑工区未着手、生駒工区 25% であり、改修の早期完成を県に強く要望している。下流域での進捗が見込めない中、下流側のリスクを考慮した上で、上流部からの改修も検討する予定であると、県から報告を受けている。南生駒駅周辺の たった川の写真があります。生駒市立小中学校の夏休み短縮について、山田耕道議員、国民民主党。問い、夏休みの一週間短縮を始める理由は、答え、学習指導要領で、来年度以降、小学校3年生から6年生の年間授業時数が35時間増えることに対し、授業時数を確保するものである。問い、平常時の授業時数への影響は？答え、教育委員会では、年間授業時数の増加に対し、1週間すべてを6時間授業とすることや、土曜日に授業を行うことも検討したが、児童への負担や1週間の生活スタイルへの影響に対する懸念が指摘された。このことから、審議会や教職員団体の意見を踏まえ、空調設備の整備状況も考慮し、夏季休業期間の短縮により、現行の1週間あたりの授業時数を維持することとした。なお、小学校の1週間の授業時数は28時間だが、残り7時間は年間授業時数の中に含まれる標準授業時数以外の余裕分で対応する。問い、給食はいつから始めるのか。答え、授業開始が早まる時期は気温が高く熱中症予防の観点から給食後に下校する方が体調面に配慮できることを踏まえながら調理現場の状況や保護者のニーズなども勘案して早急に決定し周知したい。妊娠・出産・子育て期の切れ目のない支援について山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、妊娠・出産・子育て期の切れ目のない支援を行うことで、虐待を未然に防ぐことができると考えるが、生駒市ではどのような支援の仕組みになっているか。答え、母子保健型の利用者支援事業として、マタニティコンシェルジュを設置するとともに、保健師による新生児訪問などを実施することで、支援体制の強化に努めている。また、子育て支援総合センターなどでも、日常的な相談や支援を展開することで、妊娠期から一体的な体制を構築している。問い、こんにちは赤ちゃん事業における職員の質の担保について、生駒市はどのように取り組んでいるか。答え、先輩職員との同行を複数回経て、一人で訪問するようにしており、訪問開始後も研修の義務付けや訪問者へのアンケートで、資質の維持向上に努めている。問い、SNS などを使った子育て支援相談窓口を設置することについて、生駒市の見解は、答え、児童虐待の防止は対面することが重要と認識しているが、SNS は時代に即したツールであり、先進事例などを参考に検討していきたい。なお、6ページ右端に、中段から順に、竹内博美議員、山田耕道議員、山下和也議員の QR コードがあります。
生駒警察署の移転及び跡地利用について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、生駒警察署の移転計画について、具体的な場所及び日程など把握している事項はあるのか。答え、県が生駒市の一部町地内に移転候補地の絞り込みを終え、当該候補地を所有する 地権者への理解をおおむね得ている状況であることや、新庁舎建設に向けた県内部の検討チームにおいて、令和6年3月に移転する方針で協議されていることなどを把握している。問い。移転後の跡地利用は、当該地域の安心安全に係る重要な事項であることから、土地の所有者である県と協議を実施する考えはあるのか、また周辺住民からの意見などを聴取する考えはあるのか。答え、県と連携を取り、移転計画の概要が明らかになった段階で、跡地利用についての方向性を明らかにすることを求めていくとともに、適切な時期に周辺住民の意見や要望を聞くように申し入れる一方で、市に意見が寄せられた場合は、県に届けていきたいと考えている。移転が検討される生駒警察署の写真があります。他の項目、広告事業及びネーミングライツ事業について、放課後の子どもの居場所づくりについて、加藤博美議員、無会派、問い、学童保育の利用を希望する児童が年々増える中、夏季休業中のみの利用受け入れなど柔軟な受け入れ体制が求められると考えるがどうか。答え、長期休業中の受け入れについては、民間学童保育所で実施されている実績もあり、保育所を活用することが施設や運営の面から適していると考えることから、学童保育未実施の私立保育所などに実施を呼びかけたい。問い、学童保育の指導員は離職率が高く、人材確保が課題となっているが、指導員の働きやすい職場環境を作るための対策は？答え、指導員体制の充実を図るため、従来の指導員とは別に、新たに地区代表主任、仮称の設置を検討している。地区代表主任は、市内を2カ所から3カ所に分け、担当地区内の定期的な巡回指導、指導員の相談対応などを行う予定である。問い、地域の力を借りることで、放課後子ども教室の開催箇所数の増加や、夏季休業中の開催を検討できないか。答え、年間を通した運営主体の確保が難しく、現時点では箇所数の増加は難しい。過去に夏季休業中に開催した例はあるが、参加人数が少なく、その後の継続開催とならなかった。行財政運営について、中浦慎吾議員、退住。問い、令和2年度以降の5年間で10億円の経費を削減するとの大きな目標は、必ず実現する覚悟で掲げているのか。答え、削減しない場合、令和6年度に実質収支が 11.7 億円の赤字となる見通しであることから、削減内容に対し市民から反対の声も出てくると考えられるものの、10億円の削減を絶対条件として市として一丸となって取り組んでいきたい。また削減にあたり、行政改革推進委員会の答申を尊重しながら、市長、副市長、教育長、水道事業管理者と全部長で構成する行政経営会議を中心とした全庁的な体制で推進していきたい。問い、経費の削減に向けて、行政改革推進委員会から8つの事務事業の見直しが答申されたが、その答申に対する市の見解や方針を示す考えはあるのか。答え、 行政改革推進委員会からの答申に対する施策の見直し状況の進行管理が非常に重要と考えている。このことから、答申を受けてから市の方針決定には一定の期間が必要となるものの、毎年度、同委員会に対し、答申に対する市の取り組み状況を報告し、公表していきたい。7ページ左端中ほどから順に、成田智樹議員、加藤博美議員、中浦慎吾議員の QR コードがあります。資源循環型社会の構築とゴミ、剪定枝、刈草、落ち葉等の削減について、福中真美議員、臨床絆、問い、家庭用小型剪定枝粉砕機の無料貸し出しは考えていないのか。答え、各家庭で処理を行ってもらうのであれば、有効であると考えることから、他市の貸し出し状況を検証しながら検討を進めていきたい。問い、平成29年に購入した高山竹林園の破砕機を有効に活用すべきと考えるが、これまでの市民やボランティアグループへの貸し出し状況はどうか。答え、これまでに貸し出しによる利用はない状況である。問い、剪定枝などは燃やさずに生かせる有効資源であることから、堆肥化することが考えられるが、モデル事業として実施する考えは？答え、堆肥化については過去に5年間シルバー人材センターにおいて実施された経緯があるが、現在同センターで働く会員の高齢化の傾向により、剪定事業を縮小する動きがあることから、同センターによる堆肥化のモデル事業の実現性も含めて検証したい。高山竹林園の破砕機の写真があります。他の項目、介護予防と健康寿命を伸ばす取り組みについて、高齢者の生活の質向上支援について、浜田圭介議員、日本共産党、問い、住み続けられる町の実現に向け、高齢者の生活の質の維持、向上への支援が大切で、社会参加、人との交流が重要である。地域でのサロンなど、市民主体の取り組みを支えることが必要と考えるがどうか。答え、平成30年度末において、住民主体の通いの場が127箇所あり、自助・互助の仕組みづくりが浸透しつつあると認識している。その取り組みに対して、通いの場を作っていく人材養成研修の実施、サロンなどで必要な用品や冊子の貸し出し、サロンボランティアの交流会や出前講座の開催などを通じて支援を行っている。問い、聴力の衰えは他者との会話を減らす原因にもなり、結果として社会的孤立や認知症のリスクも高まる。補聴器の現物支給を行うことで地域交流を支援している自治体があるが、補助など検討してはどうか。答え、補聴器は眼鏡などと同様に、体の一部の低下した機能の補完を主たる目的としていることから、補助の対象ではないが、聴力レベルが一定の基準以下なら、障害者総合支援法に基づき、購入に対する助成がある。全国的には補助を実施している自治体もあるので、状況を確認して調査・研究したいと考える。日常のゴミ出しを活用した地域コミュニティ向上モデル事業に係る計画のあり方と市民協働について、塩見真紀子議員、無会派、問い、 当事業は総合計画や環境基本計画に記載がないにもかかわらず、SDGs 未来都市計画に位置づけられているが、当事業が同計画に盛り込まれ、モデル事業の実施に至った経緯は？答え。担当課の職員が当事業の受託者となったアミタ株式会社の勉強会に参加し、当事業を知ったことから課内で協議を行い、その内容を盛り込んで SDGs 未来都市に提案した。SDGs 未来都市選定後には、提案事業実施のため環境省の補助に応募し、モデル事業として採択された。問い。コミュニティ向上を目指す事業であることから、生駒市のゴミ減量の活動に取り組んできた市民団体に、構想段階から関わってもらうべきであったと考えるがどうか。答え。当事業に対する補助金申請が採択されるか不明な段階で関わってもらうことは困難であったことから、補助金申請が採択された後に、市民団体に協力依頼をしたものの、理解を得られなかった。他の項目、生駒市市の追放編纂について、8ページ右端の中ほどから順に、福中真美議員、浜田圭介議員、塩見真紀子議員1、塩見真紀子議員2の QR コードがあります。一般廃棄物処理事業について、恵比寿美希代議員、生駒市議会公明党。問い、使用済み小型家電の回収について、本年度の回収状況をどのように分析・評価しているのか、また来年度の拡充策はどのように考えているのか。答え、本年度の回収状況は10月末時点で 7604kg を回収している。回収場所は昨年度に1箇所、今年度に2箇所増設し、季節場所においても回収量が増えている。県内他市と比較しても回収量は多い方である。拡充策は回収場所の増設や市民への周知をさらに図り、提案された不燃物から小型家電を取り出すなどの方法も参考にしながら検証を行う。問い。清掃センターの期間的設備改良事業終了後、新たな設備の稼働と並行して、長期的展望に立った次期焼却施設の在り方について、調査・研究する必要があると考えるがどうか。答え、運営方法、広域化及び民間活用の導入などについて調査・研究を行う。施設の老朽化への対応は、市全体に言えることで、その時の世代だけが負担することがないように、基金の積み立ても考えなければならない。現在稼働している清掃センターの焼却炉の写真があります。他の項目、高齢者肺炎球菌ワクチンの接種促進策について、DV の根絶に向けた取り組みについて、梶井紀子議員、日本維新の会、問い、国によると DV の相談件数は増加傾向であるが、市の相談窓口の状況はどうか。答え、男女共同参画プラザにおける相談件数は、平成28年度122件、平成29年度146件、平成30年度193件と増加傾向である。問い、関係機関との連携や加害者更生に向けた今後の取り組みは？答え、DV が疑われる場合には、町内の関係各課や県、警察などとの連携を図り、緊急時には、 一時保護施設の受け入れ体制を整えている。また、加害者更生に向け、引き続きストレスや怒りをコントロールする講座などを実施し、他団体の加害者更生プログラムを市のホームページで紹介したいと考えている。問い、小中学生に向けた段階的な DV 予防教室や、課の枠組みを超えた啓発や広報活動についての考えはどうか。答え、児童・生徒の理解の促進のため、教職員研修を継続し、どこでも講座などを活用して指導の機会を増やしていきたい。また、必要に応じ、各種制度や法律相談の情報提供を行うとともに、児童虐待対策と DV 対策を一体化した啓発や広報活動を行っていきたいと考えている。愛護動物殺処分ゼロを目指す取り組みについて、沢田香織議員、無会派。問い、ふるさと納税猫愛護コースの寄付状況は？答え、平成30年度のコース設置から令和元年11月末現在までで834件、1451万7000円である。問い、新たに開始された所有者不明猫の適正管理推進事業における所有者不明猫の避妊、去勢手術費の全額助成手続きでは、申請ごとに市が病院を指定しているが、指定病院の中から申請者が希望する病院を選ぶことはできないのか。答え、これまで申請地域から近い動物病院を市が指定していたが、現在は希望の病院の有無を確認した上で病院を案内している。問い、殺処分ゼロを目指すには、繁殖制限や啓発だけでなく、譲渡の取り組みも有効である点を踏まえ、適正管理推進事業の問題点を意見聴取し、より使いやすい制度に改定すべきと考えるがどうか。答え、重要な役割を担っている地域猫サポーターのご意見を聞きながら、今年度中に見直しを検討したい。他の項目、プラスチックごみ削減の取り組みについて、9ページ左端の中ほどから順に、恵比寿幹雄議員、梶井紀子議員、沢田香織議員の QR コードがあります。